皆さん改めましておはようございます。おはようございます。一週間ぶりでありました。本当に皆さん寄ってくださって感謝します。でも先週一週間置いてくれちゃんと私も出てましたが、あれは録画でありまして、どうだったですかね。違いもだいぶ分かれたんじゃないかと思いますが、先週はヨナ3章でした。で、今回ですね、私たちですね、サバティカルということで、本当はまあ、3ヶ月から1年ということなんですけども、福音獣教会もですね、そういうふうな、制度を設けて、研究休暇とかですね、そういう名前がつきますが、インプットし、そこで本当に、学びと交わりと、静まりを通してですね、本当にたくさんを受けて、それを流していく、そのためのですね、聖書のレビ記25章にね、あります。6年、その畑を使ったら、7年目は、1年間休ませなければいけないと。そうでなければ、いい命が、芽生えないということですね。今回はコロナもあって小刻みにですね、その時を持たせていただいてますけれども、本当にたくさんのですね、神様の見業というか、いろんな形での、レッスンも含めて、養いをいただいたなということを本当に思います。感謝します。特に先輩の僕先生との交わりや、そういう証を通して、本当に神様祈りに聞いてくださるお方なんだなということを、はっきりと示してくださって、本当に感謝しています。以前私が JCGI とですね、そういうセミナーに行かせていただいて、2年間ですね、そこで講師をして、先輩のその学びを受けられた方が、それこそ同じようにずっと新街道ですね、祈っておられたんですよね。その祈りがどんどん積み上がっていく中で、本当にもう全然そういうですね、道が開かれないという中で、本当にどうも、ご年配の夫人の不動産屋のところにいた時にですね、なんか大丈夫かなと思うような感じを受けたらしいですけども、そこでですね、最初に後から聞いた話だということを言われたんですけども、その先生は、その年配の不動産の方は、神の声を聞いたらしいですね。どの神の声か分かりませんがね、この人を助けてあげなさいと。で、やたら親切なんですって。で、なんで親切にされるのかなと思って、思ったらやっぱそういう意味だったんですね。そして、それぞれ区分けしていた土地の大きな土地、大きなね、200坪だったんですけども、もっと大きな土地がいいんじゃないかみたいな形にもなって、で、結局ですね、その地主さんがですね、支部と言われたんですね。やっぱりこれだけしかちょっとないんですと、手持ちのものが。そして、その、夫人のですね、老齢の夫人の方が、その大地主さんをですね、説得されたそうですね。あなたね、教会が立つんだ。あなたの土地で祈ってくださるんだよって。こんな素晴らしいことないんじゃないのっていうですね。だから今はね、損をするかもしれないけども、損して徳を取るというような説得をね、全然クリスチャンでもない人がなされたと。その話が私取り立ちましたね。なぜですか？祈っていたからですよ。祈っていく中で何かが起こってくるんですね。私は本当にですね、それつい最近の話ですね、それは。で、なんとですね、本当に、その2倍以上のところがね、与えた本当に角地ですよね。たくさんの500層のところに回路が立って、思いっきり賛美を下げ、思いっきり家を下げております。そしてお友達伝道ですね、されてるところなので、本当にですね、私は、その神がここにもらえること、皆さん共に分かち合って、その神様の御声にですね、聞いて、神に従っていきたいと思うんですね。神を愛するとは神の命令を守ることってありますよね。だから神の愛することは神の御言葉に従ってことです。自分の思いを捨てて、神の思いは完璧なんだっていうね。まさに今日のテーマは、人の思いと神の思いです。そのことを思いながらですね、私は今日の御言葉を聞いていきたいと思います。先週は、神の御言葉を告げよ。神の御心の実行というテーマで、ヨナ3章よりですね、それぞれ使わされていきました。ね。つまり私たちは神の大使。宣教師として福音を、生き様や言葉、そして祈りを通して、あなたが使わされたその使命に生きるんだと。つまりあなたがしか届くことができない、その交わりがあるということですね。どうだったでしょうか。主の御心を、ね、行うときに、主は必要な力と不思議な力をね、なしくださる。今申し上げた通りです。主を体験し、主に近づかれたでしょうか。それともですね、何かこうね、肩透かしを食らってしまったという感じでしょうか。何度申し上げてますように、成果や結果ではありません。失敗 はないんですね。ああ、これはダメだったんだという新しい発見があるということです。ですがですね、成果や結果ではない。そのことを通してどれだけ神様に近づいたかということが大切ですね。さてですね、今日は最後の4章ですが、まずここで私たちは問われたい。あなたは自分の考えや価値観があり、そこからね、すればどうしても受け入れることができないということはないでしょうか、ね、自分の考えと違うとか、まあ、こういうことが多々あるのではないかと思うんですね。まさにこの時のようなのはそうだったんですが、まあ、このヨナ書ですね、読んでいく中で3章で、ね、もう一度神様のですね御声を聞いたヨナが、今度はちゃんとニネベに行って、この40日するとニネベは滅ぼされるというですね、その神の言葉を告げたんですよね。そしてニネベの人々が悔い改めたんですね。しかも王がお触れを出すほどまでに、しかも家畜も悔い改めようってね、ペットに皆さん悔い改めようと言ったことありますか？そんなことを言うぐらいになったんですよね。すごいことが起こったんですよ。でですね、神様は技を思い直し、そうされなかったって終わってるんです。これハッピーエンドじゃないですかね。これで終わったらいいのにですね、なんでこれ4章があるのかなと皆さん思ったことないですか？なんか4章こう逃げ切らへんような書いてあるじゃないですかね。こう3章で終わらない。実はですね、この4章こそが、このヨナ書の一番伝えたいメッセージなんです。3章で終わったらね、それはええ話なんですよ。まあね、ハッピーエンドが大好きな皆さんはね、これでええやないかと。ね。でも4章が必要なんですよ。まあ、これが聖書は神の言葉から言えんですよね。ええとこばっかり書いてないんですよ。ちゃんとね、もうダビデの罪も全部書いてあるし、全部書いてあるんです。しかもですね、このヨナ書の4章最後どうなったか結論書いてないんですよね。ねえ、ヨナこれどうしたんかなと思うじゃないですか。ね。そういう、でもヨナ書の4章こそが大切なんです。ねえ、読む人によったらこれ、なんか不快にもモヤモヤ感が残るようなことかもしれませんね。まあ、そういう意味ではですね、放蕩息子の兄息子も同じなんですよね。あれどうしたか書いてないんですよ。だからモヤモヤ感が残るとこなんですよね。皆さんどうですか？だからこそ重要なメッセージだです、ね。で、ヨナに対する神様のお取り扱いのところがこの4章なんですよ。大きな魚の腹の中にいるという衝撃的な経験の後、ヨナが神の計画に従ったことは明らかですよね。でもですね、その従った動機がですね、実は責任感と義務感からだったということです。預言者だから、つまりは今では牧師だから、やらなくちゃいけないみたいな。そこには命がない。ね。責任感と義務感から、であった。こういうことって私たちもあるじゃないでしょうかね。責任感から義務感。まあ、それがないよりはいいというね、そういうことも言えるかもしれません。つまり、ヨナは未だにニネベは神の救いに値しないという基本姿勢を崩していなかったということです。どうしてもヨナは神がされることを受け入れることができなかったんです。そういう状況のヨナへの神の愛なる関わりと、創造主の神の深い愛が記されているのが、この4章ですね。皆さんどうでしょうか。私たちも主イエス様を救い主として信じさせていただき、主を信じる信仰者としていただいたんですよね。肉体の住所だけしかなかったものが魂の住まい、魂の住所を持つものとされたんです。どこですか？そう、天に名が記された。皆さんこれ喜んでますか？ねえ、いや、もっと喜ぶことあるんです。じゃあイエス様の名がありますよね。イエス様はあなたの名が天に書き記されることを喜べと言われた。これ以上の喜びがないんだということを言われたわけです。命を主に流し寄され、天国行くの切符を手にして永遠の命をいただいて、この地上の人生を生きるという、本当の意味での人生の勝利者としていただいたんですよね。まあ、そういった意味では本当の人生の勝ち組ですよね。うん。聖書はそう言ってるんですよ。いつも喜び、絶えず祈り、すべてのことを感謝していける歩みができるものとされたんです。神のやり方、神の思いはすべて完全で完璧、すべてアメン、その通りという意味です。皆さんそうですか？アメン。神の思いと神の考えはもう完璧です。 アーメンって声高が言いますが、いやそうは言いたいけどね、私の思いとは違うって、まあ、正直に言いましょうね。やっぱそういうとこってあるんじゃないですか。だからこの世の中があるっていうことも言えるんですよ。慰めですよね。もし神様の思いと考えが完璧ですという人ばっかり出てきたらですね、もう私たちちょっともう聖書読めないですよね。でもヨナ書を読めばことでこの人アホやなと思いながら自分と同じだなと思うじゃないですか。ねえ、そうなんです。私たちはですね本当に最高のものをいただいているにもかかわらず、神様のやり方と私のやり方は違うんだ、神の思いと私の思いは違うんだ、受け入れられない、神のなされることやこの現状をなかなか受けることができない、難しい、いやいや受け入れたくない、そう感じよ。もうそういうことが日常あるもの、まさに私たちがここに伝えているヨナということですよ、ね、そういうヨナである、ね、あなたに全知全能な神は愛にあふれる関わりをしかさっているわけです。愛にあふれる憐れみの神様を一人一人ですね今日体験したいと思うんですね。第1番目です、ヨナのつぶやきです。1節から3節見てください。こうあります。では1節2節読みましょうか。3、はい、ところがこのことはヨナを非常に不愉快にさせた。ヨナは怒って主に祈っていった。ああ主よ、私がまだ国にいた時にこのことを申し上げたではありませんか。それで私は初めタルシシュへ逃れようとしたのです。私はあなたが情け深く憐れみ深い神であり、怒るのに遅く恵み深い、災いを思い直されることを知っていたからです。はい、そうですね、ここにはっきりと聖書は言いますね、ヨナを非常に不愉快にさせた、イライラさせたということですよ。なんでですか。十節ですよね、三章。神は彼らが悪の道から立ち返るために努力していることをご覧になった。それで神は彼らに下すと言っておられた。災いを思い直し、そうされながら、つまりニネベの町、ニネベの人々をもう裁くの、滅ぼすのをやめたからです。神様がもう決めたことが腹立たしかったんです。もう腹立って腹立ってしゃあなかったんですね。皆さんそういうことありますか？ねえ、なんでですか神様って。ねえ。つまりですね、以前申し上げましたように、世の中に、先民ですよね、ユダヤ人は。先民であるユダヤ人以外の民、つまりユダヤ人以外の民を異邦人というんですね。私たちもだから異邦人です。ユダヤ人以外の民を憐れんだことに対する嫉妬心というか、ありえないというか、まあ、心の狭い、そういう思いがあって、つまりイスラエルの国を脅かす敵の国ですからね。つまり愛国心もあったんですよね。それゆえに敵のこのアッシリア、まあ、ニネベはね、あのアッシリア首都ですから、アッシリアは滅ぼさなければいけないとも考えてたんですよ。この考えはね、どうしてもね、抜けなかったんですよ。ねえ、もう凝り固まった考えのやつです。そういうのって私たちも人生長く生きれば生きるほどあるんじゃないですか。いわゆる頑固やなってやつです。ねえ、年いけばいくほど頑固になる。頑固なんだって言われたくないですよね。もう庭でね、もうそういう風になりたいんですよ。なんか頑固なったらなるんですよね。そう、だからもうあのヨナもそういう、でもそれはもう大義があったんですよ。ね、これ分かるんじゃないでしょうかね、こういう気持ち。預言者として父なる神のご性質、ね、一方でヨナ知ってたんですよ。情け深く憐れみ深い神、怒るのに遅く恵み豊かってことを知ってたんで、だから語るのが嫌だったんですよね、もともと一生。だから逃げたんですよね、こうなることが分かってたから。でその通りになってしまった。だからもう不機嫌、しかも怒ってって書いたんですよ。皆さん、ヤコブの1章20節にですね、こういう言葉があるのをですね、覚えましょう。まずこれをですね、覚えましょう。読みましょうか。じゃあ3、はい。人の怒りは神の義を実現するものではありません。そうです。皆さん、怒り早い人はですね、このことをね、今日受け取りましょうね。瞬間違和感式って言ってね、褒められて、喜んで、褒められたわけじゃない。それね、こうなんですよ。怒りは神の義を、神の大切さを実現するのではないんだと。怒りは何も生まないということです。ね。これは本当にですね、祈りどころですね。 神の考えよりも自分の考えの方を押し通してしまったわけですよ。主なる神とヨナタの間に、その二つの心に大きな開きがあったんですね。ニネベが悔い改めて災いを与えなくても、良くなったことを喜んでおられる神の心と、同じものを見て非常に不敬になっているヨナの心ですよね。神が大喜びしておられるのに、ヨナは不機嫌なんです。どうですか、皆さん。ここで皆さんは、客観的に見たらアホやなと思うでしょ。なんで神様喜んでることを喜べへんのあんたって言うと思うんですよね。でもそういうことって私たちもある。申し上げたようにここも同じですよ。父が大喜びしている、息子が帰ってきたって喜べない兄息子ですよね。同じです。ここはね、旧約新約つながってますよね。イエス様と、もちろんこの神様三位一体ですから、私はどうでしょうかね。私の心は神の心と一つになっているでしょうか。問われますよね。ヨナ2章では主の御顔を避けて自分勝手な道を歩んでいた神の反逆罪を認めて、魚の腹の中で悔い改め方向転換したわけです。にもかかわらずヨナの中にはまだ罪の性質が顔を出してきたという、あのもう裏叩きゲームみたいにポコポコポコ出す、あんな感じで出してきたわけですよ。ね、申し上げたように神の計画に従ったが、それは責任感と義務感だったね。ニネベは神の許しに値しないという基本姿勢はまだまだあった。私たちも同じようなことがあるのではないでしょうか。神とのですね関係は回復しましたが、つまり現在はね、許されましたね。神との関係は回復する、これ現在がなくなった。神から離れていたのがイエス様の十字架と復活を信じることでね、関係回復した。でもですね、罪罪ですよね、複数の罪罪はまだまだ残っているんですね。ごまかす、嘘つく、人のせいにすぐする、心の中であんなやついなくなってしまえと、心の中で殺人ちょっとでも思う、これは神から見たら罪だと言ってますよね。だから完全になくなるのは天国に行った時、つまりイエス様と会った時になくなるんですよ。顔と顔と合わせて、これを栄華と言いますよね。今は聖華です。清められ続けてイエス様に似せられ続けていくので、だから古い自分が顔を出すのは当たり前なんですよ。それがですね、あかんと思ったら歪んでくるんですよ。ああ自分は今日古い自分が顔を出してあかん、救われてへん、天国行けへん、なんていう発想は間違ってますからね。そういう人やっぱおられますからね。そうじゃない、それでもあなたをご存知の主は救っていただいて、たとえあなたがですね今日本当に何度罪を犯してもこの神との関係の回復をしている限り、現在をされている限り、あなたは救われ天国に行けるんです。私はあなたを離れてあなたを捨てない、私は決してあなたを捨てませんと言われた通りです。でも私たちが申し上げたように、神が喜ばれないことを考えたり言ったりしたりしてしまうんです。ヨナは救いはイスラエル人だけとの先民思想という自分の価値観、ね、凝り固まった考え、狭い、そういう思いがあり、嫉妬心が顔を出していたんですね。非常にだから不愉快、怒りを持って、それが尋常でなかった。皆さんどうですか？私たちもね、なんであんな悪人がなぜ能々と生きて暮らしているのかという思い、そういうことをなんで神様許しているのかという、そういう思いを持つことはないでしょうかね。これね、もし当事者になったらね、ものすごいこれはそれを感じると思うんです。例えば自分の子供ですね、家族が、大切な人が交通事故なのでね、誤って殺してしまった犯人が何も咎められることなく、また自分の願う罰を受けることなく生きていることを見るとき、知るときに、そういうような思いになるんじゃないでしょうか。また自分を長い間苦しめていた人が教会に来て救われるということがあったときどうでしょうか。この人だけは救いの恵みを預かってほしくないなーってね、まあ救われてもこの教会には気に取ってほしいなとかですね、そういうふうに思うことがちょっとでもあることないですか。ないですかって言ったらちょっとあれですね、はいとか言われたらちょっとたまりませんけど、どうですか皆さんね、そういうことですよ。だから当事者として考えたらそういうことがあるんです。ありますよね、そういうことね。今でもそういう事件が日常3時でニュースで流れてきますよ。自分の子供をね、殺められた人、本当何度でも死刑になってほしいということはあるでしょう。でも なぜそう許すんですかと。神様のそのやり方はどうも納得できない。実はですね、ダビデの聖歌のリーダーのアサフはそうだったんですね。詩編73編まで読んでくださいね。そこにあります。ここにあります。読みましょうか。3、はい。しかし私自身はこの足がたわみそうで、私の歩みは滑るばかりだった。それは私が誇り高ぶる者を妬み、悪者を栄えるのを見たからである。そうですよ。これアサフの告白です。悪者はね、こう栄えるのはね、もういっぱい悪者が幸せに生きてるんですよ。なんで神様はそんな許すんですかっていうことをね、延々と詩編73編って言っているわけです。ね、先人の信仰者のそういうふうな思いになったわけです。ヨナもまさにここに赤裸々に書いた通りです。そういうふうな思いをどうしても持ってしまう私たちは心がある。で、自分をですね、そういう自分を自分で受けることがやっぱりできなくなりますよね。そんなふうな。一方では神様にやっぱり従っていきたいという思いがある。でもそういうふうな自分を持ってしまう。そういうふうな自分を自分で受け入れることができない。つまり自己矛盾と自己否定がして、だからヨナはこういうふうに言ったんですよ。3節読みましょうか。皆さんでもう一度3、はい。主よ、今どうぞ私の命を取ってください。私は生きているよ、死んだ方がマシですから。となったんですよ。ね、私こんなん生きてるし、もう資格ないんじゃないかって。わかるでしょうか、この思い。ね、今の神様に救われて神様の御心を行って生きたい。でもそう思えない自分がいる。もう葛藤して、もう自分の存在なんかもなくてもいいんだっていうことですよ。ヨナの悔しさ、虚無感、もう生きているより死んだ方がいい。そこまで言ったんですよね。こんな自分はもうね、教会にいてはいけないとか、こんな自分はもう神様死んでる資格はないとか、そういうような発想になってしまう。そして自分さえいなくなればうまくいくんだ、自分さえいなくなれば家庭がうまくいく、この交わりがうまくいく、まさにそういう思考ですよ。皆さんどうですか。そういうふうな思考を持ったならば、それはあなたはヨナだってことですよ。罪の性質に縛られ、健全なセルフイメージを持つことができずに苦悩している状態。だからここでヨナはですね、セルフイメージも破壊されてきているということです。皆さんどうでしょうか。じゃあそういうヨナに主はね、どういうふうに関われたんでしょうか、ね、勝手に悩んどけみたいな感じじゃなかったんですよ、ね、第2番目、神の慰めです。では4節ですね、読みましょうか。では、4節6節にこうありますね。主は仰せられた、あなたは当然のことに怒るのか。ヨナは町から出て町の東の方に座り、そこに自分で仮小屋を作り、町の中に何が起こるか見極めようとその影の下に座っていた。では6節皆さんでましょう。3、はい。神である主は一本の唐釜を備え、それをヨナの上を覆うように生えさせ、彼の頭の上の影としてヨナの復元を直そうとされた。ヨナはこの唐釜を非常に喜んだ。そうです。皆さん、ここに書いてあるだけでもね、本当に神様はヨナを捨ておかずに手厚くですね、関わっておられることが分かりますよね。あなたは当然のことに怒るのか。これ直訳しますと、その怒りはあなたに正しく燃えているか、つまりあなたは正しいのかってことです。正しい怒りかってことです。つまり神様はヨナの怒り、それは正しくないよ、健全ではないよと諭しておられることですね。そしてヨナは町の東の方にってありますように、ニネベの町を一望できる山の上ですね、まあ、ニネベは四方を山で囲まれているので、そこに仮小屋を建てたとありますよね。そして、そこにですね、40日間ね、つまり町の中で何が起こるかを見極めようと、というか見極めるからは40日後に滅ぼすって言われたでしょ。で、自分はそれ語ったんでしょ。つまり40日間そこにいたということですよ。見極めようと。面白いですね、ヨナって。これします、皆さん。これすごいエネルギーですよね。つまり、これ、なんでこんなことをしたのかというとですね、ニネベの住民が、民が、また悪いことを行って、神の怒りを招くようなことをやってくれないものかなって。取り消された神の裁きが、またね、再施行されるのを期待し、願いつつ、見極めようとということですよ。 すごいですね。すごいこのパッションじゃないですか、皆さん。これ面白いでしょ、今だって。すごいなと思うんですね。自分で語って、だからいかにこの愛を持って語ったんじゃないかわかります。ね、義務感と責任感ですよ。語りましたよって。でもね、神様、やっぱり悪いことするからね。もう一回思い直すのを思い直して、滅ぼしてくださいよって、そういう神様に期待したって。いやいやいや、すごいですよね。町がどうなるかを見極めとした。ね。しかしですよ、まあ、仮小屋ですからね、40日間、これものすごいね、日照りがひどいんです。この地方はですね。だから、この、快適ではなかったので、猛烈な暑さをしのぐために、まあ、ヨナは仮小屋を建てたわけですけども、灼熱の太陽が容赦なくヨナの小屋に照りつけたってことです。だから神様は、6節にあったように、一本の唐ごまを備えられた。ね、神が備えられたんですよね。苦しみを和らげてくださったと。ね。皆さん、この唐ごまですけども、こんなやつですね。こんなやつです。ね。実はね、唐ごまっていうのはですね、まあ、特に暑くなると、2、3日短期間のうちに大きく成長するんです。ね。まあ、どこでもあるですね、この地方にはある、そういう植物なんですけども、暑くなればなるほど、2、3日のうちにこれだけ大きくなってですね、十分な日陰を作ることができるんですね。しかしです、茎が少し損傷ね、ちょっと傷ついただけで枯れてしまうんですね。そういう卑猥な性質を持っている。これが唐ごまです。これをね、神は与えられたと書いてます。なぜですか？それは、不機嫌を直そうと、されたからです。つまり不機嫌から救うためですよね。皆さん、ここまで、ね、神様は関わってくださる方ですね。単にヨナの肉体的な苦痛を和らげるためだけではなかったんです。不機嫌をこう直す、不機嫌から救うためですね。その怒りにとらわれたらですね、憎しみに変わってきます。そして自分を蝕んできますよね。そして自己否定につながっていきますよね。そういう経験皆さんあるんじゃないですか。セルフイメージがどんどん低くなっていくんですよ、怒りというのは。そして相手をですね、否定しない限り自分はこうできないという、そういう変な人になって、もう否定的なことしかもう口から出なくなっていくんです。そういう人の横いたくないでしょ、皆さん。いや、あの人の横行って否定されに行こうなんて言う人いないでしょ。そうなんですよ。やっぱ私は本当そういう人が元気をもらったりね、潤いをいただくと、そういう人の横に行きたいんですよ。そういう人はもう友達いなくなって、人と近寄ってこなくなりますよ。だからそういうところも神様はヨナを救おうとされた。創造主の神様が神に伝道者、牧者として召されたにもかかわらず、自分の思いに反するという理由で、御顔を避けて逃げた罪深い小さなもの、大きな魚に飲まれ、悔い改めもまだ主につぶやいているそのようなものの不機嫌を直しくださろうとしてくださる。なんという忍耐深く、憐れみ深い神様でしょうか。そしてそのことはヨナはですね、非常に喜んだとあるんですね。ヨナは喜んだんですよ。主の特別な配慮、自分にしてくださったことに対するそういう喜びだったでしょう。でもそれは自己満足の喜びと言えるでしょうね。自分の先民だけが救われるという価値観や自己中心な心、狭い心は変えることはなかった。ヨナは本当の心からの悔い改めをしていなかったということですよね。表面的、でも神様の言うことは一生聞きますよと、義務感と責任感でという、そういうレベルだったんです。皆さんどうですか。そういうね、ことも私の中にはあるんじゃないでしょうかね。で、神様はこのヨナを取り扱うために、まずこの唐ごま、そして後が出てくる一匹の虫、そして三つ目は東風というものを用いて、神様はこのヨナを取り扱っていくんですね。第3番目です。思いを超える憐れみ深い神ですね。ここです。7節から見てください。7節がこうあります。しかし神は翌日の夜明けに一匹の虫を備えられた。虫がその唐ごまを噛んだので、唐ごまは枯れた。申し上げましたように、ちょっと噛んだらすぐ枯れるんですよ。ね。で、太陽が昇った時、神は焼けつくような東風を備えられた。太陽が夜の頭に照りつけたので、彼は衰え果て、自分の死を願っていった。私は生きているより死んだ方がマシだ。また同じような思考に陥っていくんですよね。私なんかもいない方がマシ、死んだ方がマシだというふうになっていくんです。 神様はこの一匹の虫を備えて、そして遠駒を枯らさせて、そして灼熱の太陽を通してヨナはもう自分なんかいない方がいいっていうふうになっていった。で、彼が死をここで願った理由は、肉体的な苦痛とそれ以上の主に見せられたという怒りと絶望感によるものと言えるでしょうね。さっきのとちょっとまた違う。つまりですね、一回神様は私をね喜ばせてくださったんですよね。でもすぐにですよ、また神様によってその道具も取られた。なんでなんていう感じですよね。怒りですよ、絶望感。そしてですね、自分の思いを正当化するかのように神に突っかかっていくんですよ。9節読みましょうか、皆さんで。3、はい。すると神はヨナに仰せられた。この遠駒のためにあなたは当然のことのように怒るのか。ヨナは言った。私が死ぬほど怒るのは当然のことです。皆さんどうですか、こんなこと言っております。私が死のうと思うのは当然やないか、神様、あんたが悪いっていう感じ。あんたのせいでしょ、この勢いは。3回も言ってるんですよ、皆さん。ヨナっていうことをね、ヨナという人、死れば死ほどですね、なんと大胆、神を恐れないのかと思いますよね。すごいな、まあ、ヨナに比べたら私ちょっとマシかなって、ちょっと慰めを受けた人もいるかもしれませんね。でもいや、ヨナぐらいの人もいるかもしれませんし、ヨナを超える人もいるかもしれません。私はね、ここで受け取りたいのは、ヨナがこのようにしたということは、神様どこまで忍耐深い方なのっていうことですよ。だから私たちがね、どんだけね、立てついても、神様は受け止めてくださるかなということですよ。なんという愛でしょうか。なんというやめでしょうか。皆さん、忍耐も程があるでしょ。天地万物の創造主、神様ですよ。だからね、私たちのレベルとは違うんですよ。私たちはある程度寛容やなとかね、忍耐深いという人はすごい人格者というけど、それをもう群を超えてますよね。そういう方ということを皆さん今日受け取り直しましょう。ね。ヨナの堅くなさ、自分の怒りは正しいという譲らない心、そして人のせい、責任転換する、神のせいにしますからね、そういう心がここにあるんです。私たちもそういうふうな神様に責任を問うことがあるでしょう。でもそれを主は許しとされ、しっかりと受け止めてくださる方であることをここからわかるんですね。そして主はヨナに自分の見えていない罪の部分への気づきを与え、主の思いを伝えられる、ね、つまり気づいてないヨナの中にある罪の部分ですね。それが10節11節なんです。読みましょう、皆さんで。3、はい。主は仰せられた。あなたは自分で骨折らず育てもせず、一夜で滅びたこの遠駒を惜しんでいる。まして私はこの大きな町ニネベを惜しまないでいられようか。そこには右も左もわきまえない12万以上の人間と数多くの家畜とがいるではないか。そうです、神様が遠駒を備えられたんですよね。遠駒を作ったのは神ですよね。ヨナが作ったわけでもなく、ヨナが見つけてきたわけでもないんですよ。つまりあなたは自分で努力もせず、私の恵みによって与えられたこの遠駒がなくなって初めて、あ、これがね、私を慰めてくれた、日陰を作ってくれたということを惜しんでいると。ある時はそのありがたさ、存在する喜びが湧かなかったのではないかと。しかし亡くなって初めてそのことを感じているだろう、惜しんでいるだろうと。であればね、取るに足らないこの遠駒さえ惜しむのに、私はこの大きな町に身を惜しまないでいられようか。つまり神様が、神の形にして作った民ですよね。その民は滅びていくのを惜しまないで、惜しむというのは大切ってことですね。大切に思わないでいられようか。そのように言われたのであります。ヨナはヨナとしての思いがあるかもしれません。しかし私は神である、ね、主は異邦人であろうが、すべての私の作ったものが神に立ち返ることを願っているんだってことを言われたんです。父なる神は、ヨナが遠駒を喜んでいるのを知りながら、虫に遠駒を噛ませて、次の日には遠駒を枯らされました。当然ヨナはそのことを死ぬほど怒っているわけですが、そのことで神は、ヨナが自分で育てもしなかった遠駒を死ぬほど怒って惜しんでいることは、 神が愛をもって創造したニネベの町の人々が滅びることを惜しむ気持ちと同じなんだと、ね、同じなんだということを教える、そのためのヨナへの実物教育だったんです。父なる神は人々の罪を憎み、イエス様が地上に再臨されるとき、神を信じない人々を裁かれ、滅ぼされますね。このことは言われてますね。地上に神様が再臨されるとき、そのとき、完全な裁きが、徹底的な裁きがされると、聖書は言っています。でも、神を信じる者にとったら、顔と顔を合わせて、イエス様と相まみえるときですよね。だそのときまでに、一人でも多くの人々が、救われてほしい。だから決して神様は信じない堅苦な人々はもう滅びてしまっていいんだと思ってるわけではないんですよ。一人でも多くの人々が救われて天の御国へ永遠の命をいただいてほしいと言われている。そのことをね、聖書は伝えている。それが聖書の中心テーマですよ。イエス・キリストの十字架の愛と救いですよね。そのことを聖書ははっきりと教えている御言葉がいくつかありますが、そのうちの二つです。皆さん見ましょうか。では3、はい、神はすべての人が救われて真理を知るようになるのを望んでおられます。主はある人たちが遅いと思っているようにその約束のことを遅らせておられるのではありません。かえってあなた方に対して忍耐深くあるのであって、一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです。アーメンでしょう。アーメンでしょうか。皆さん、これが神の思いですよ、ね、この思いがここにもあったんです、ね、あなたは本当にユダヤ人だけだと思ってる。でもそうでないんだ。私がすべてのものを作ったんだ。そのものが本当に滅びてしまっていいなと思っているはずがないではないかと。神様は滅んでから惜しいと思うんではなくて、なくしてしまうことが惜しいと言われたんですよ。あなたがなくなって欲しくないようです。これが神の思いですね。私たちはこの主の思いを聞いてどうでしょうか。想像をはるかに超える神の配慮、愛が溢れているのではないでしょうか。私はそれがある時はそのありがたさを感謝せず、失って初めて感じることが多いでしょう、ね、健康も大切な人もそうでしょう。そうではなくて、それがある時に、存在する時に、それを喜ぶこと、感謝するものとなることを主は願っているんですね。だから私たちはある時にそれを感謝するものとなってきたんですね。いつも喜び、絶えず祈り、すべてのことについて感謝、なくなって初めて感謝っていうふうに私は多いんじゃないでしょうか。そうじゃないんですよ。ある時に感謝、すべては本当に当たり前じゃない。皆さん、当たり前の反対なんですか、ね、当たり前反対はこれは今申し上げてますように、これは当たり前の反対はありがたしです、ね、ありがとうですね。ちょっとそうですね、ありがとうですね、ありがとうです。そうですね、ありがとう、これ覚えてくださいね。だからありがとうの反対も当たり前ですね。だからありがたし、太陽や空気や健康や、また家族や夫婦や友がいること、それは当たり前じゃないんだと、ありがたしなんだと。だから感謝があるんですね。まさにそのこともここで神様は言われているわけですね。私はどうでしょうか。この心を本当に向けるとき、感謝、ありがとうが生まれてくるんです。皆さん、改めて11節をですね、見てください。もう一度見ましょうか。3、はい。まして私はこの大きな町、ニネベを惜しまないでいられようか。そこには右も左もわきまえない12万以上の人間と、数多くの家畜とがいるではないか。そうです。皆さん、ここでですね、このニネベを惜しまないで、大切に思わないでいられようかと。ね、その理由は申し上げた通りです。そしてですね、ここで右も左もわきまえない12万とありますね。これは実はですね、このわきまえないというのはですね、他の聖書の箇所、申命記の1章39節に、今はまだ善悪のない、善悪のわきまえないあなた方の子供たちがそこに入るというですね、わきまえないということは子供たちというふうに指し示しているところがあるんですね。だからここはですね、12万人全部子供というふうに言われています。だからですね、当時は家族多かったですから、まあ、全人口は50万から100万人だと言われてますね。つまりですね、この子供たちも当然含まれてますよね、滅されるその中には。神様は特別に子供たちをですね、ここで見取ることがわかるんです。まさにイエス様の視点と一緒ですよね。この子供につまずきを与えるものは、 首に石臼をくくりつけて湖で溺れて死んだ方がマシと言われましたよね。この子供は受ける者は私を受けると言われました。まさにですね、神様のここの視点が子供お友達に向いていることも覚えたのです。しかも数多くの家畜って書いてあるんですよね。ここでも、まあ、家畜食い改めようというふうにありますが、ここで家畜も憐れまれるんですよ。まあ、これはですね、家畜が全員天国に行くとかそういう意味ではなくて、家畜も憐れまれるということです。つまり神は全てのものを作った創造主ですから、当然作ったものに慈しみと愛を示しているのが明らかですね。神様はご自身の形に作られた人々を私の思いをはるかに超えて愛しておられる方です。ニネベのアッシリアは確かにね、残酷な民族と知られていました。しかしそんな人々でも滅びてしまうことは神の痛みだったんです。イスラエルは特別に選ばれた神の民です。でもそれは威張るためでもなく、自己中心主義に凝り固まるためでもなく、神の恵みはこんな素晴らしいんだということを多くの人々に注ぐためなんですよね。これが先民主の本当の意味ですね。でもそうではなかったんです、ヨナは。そこが大きく違っていた。ヨナがそうした神中心のものの見方ではなくて、自分中心だったんです。だからヨナが神中心のものの見方、考え方を身につけるためには、ものすごい発想の転換、価値観の転換、つまりパラダイムシフトが必要だったんですよね。まさにこの4章の中心メッセージはそこです。発想の転換、価値観を転換しなさいということです。狭い先民意識、排他的な愛国心を脱ぎ捨て、神の思いを我が思いとして世界の民の祝福となるように、これがこの4章のメッセージ、いやヨナ書全体のメッセージです。皆さんどうですか？私もですね、私は救われた、感謝ね、これでいいわっていう風な思いにひょっとしたら落ちることがあるかもしれませんね。あの人はもうね、悪い人やからもうね、もうそのまま行ったらいいんだとかね、そんな風、それはまさにここでのヨナと同じです。神様は誰も滅びることを願っておられません。救われることを願っている。そのことをヨナがもう一度気づいてほしかった。救いは主のものですとね、ヨナは2章9節で告白をしてるんですよ。でも実際ニネベの町ではそれを実践することはできなかった。だからヨナは遠駒の一本をとても喜んだように、神やニネベの人々が災いから逃れたことを同じように大喜びしている。神様は誰もが救われ祝福の人生を喜んで生きることに関心があり願っておられるんですよね。皆さんどうでしょうか？これが神の思いです。神様がイエス様を十字架につけられたのは私たちが裁かれないためです。神様が義を貫かれたのはイエス様に貫かれたんですよね。イエス様自身も私の身代わりに死にくださった。それは私たちが自分だけ助かればいいんだというのではなくて、本当にこの祝福が私を通して私を変える人に、家族に流されていくようにということを本当に生き生きと生きるためにイエス様は死にくださった。そして身代わりくださった。そして今も共に歩んでくださっているんです。皆さんどうでしょうか？その闇をされているでしょうか？ね、ある人はですね、この救いということをね、説明するに、芋虫から蝶に変えられたんだと言われたんです。ね、芋虫だったんです、私は。罪ある状況ね。葉っぱを食べたんです、もじもじと。でもですね、芋虫から蝶に変わりますよね。蝶は蜜を食べるでしょ。だから全く違うものに変えられたんですよ。で、それだけ違うんです。罪ある歩みと救われた歩みの違いはそこまで違うんですね。でも皆さんは、私は芋虫に羽が生えた状態だと思ってしまってるんですね。変でしょ？芋虫は完全に蝶に変わるんですよ。つまり自由に飛び回ることができる。縛られなくていい。葉っぱ食べなくていいんです。もう蜜をですね、いろんな花から花に飛んで食べることができるんですよ。皆さんどうですか？このイエス様にある命を満喫してるでしょうか？ね。聖書は言います。ここにありますね。言いましょうか。3、はい、誰でもキリストのうちになるなら、その人が新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。そして私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておるのです。今私が肉にあって生きているのは、私を愛し、私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。アーメンでしょうか、皆さん。ここなんですよね。ヨナはそのことに気づかなければならなかったんですよ。自分だけが祝福され喜ぶ人から、あの人もこの人も共に救われ、 そして祝され喜ぶ人に成長していくように、私はそのようなものとなっていきたいと思うんです。自分が救われて感謝、それで十分ではない。神の思いを我が思いとしていきたいと思いますね。だからですね、私は礼拝を捧げるものとされました。そしてまだそれをしていない人がこの場に集えるように、ね、この礼拝の恵みに集えるように、家族が友人が共に座って、そして心合わせ神を礼拝していくように、その幻をビジョンを持って祈り続けていきたいと思うんです。私はいかがでしょうか。私たちは今日そのように神様からチャレンジをいただきます。あなたが許されたようにイエス様の十字架によって許し、その人の救いのために祈り行動していきなさいと。私もですね、許せない人いるかもしれない。でも私たちが許されたので私許すことができますよね。もしここで2年病ねほっとかれたら、私たちもほっとかれるということですよ。ヨナをここまで手厚くね、憐れまれたからこそ、私たちは救われてここにいるんじゃないでしょうか。私もですね、人にどうしても見せられないいろんなドロドロした罪の姿がまだまだあるかもしれませんね。でもそんな私を100も生じて神様は救ってくださった、許しくださったならば、私はその許しを持って人を許していきたい、愛していきたい、祈っていきたいと思うんです。まさに神様はここでヨナに信仰テスト、愛のテストを与えられた。申し上げましたように、ヨナのその後は書いていません。どうなったんでしょうか。あの兄息子もどうなったんでしょうかね。皆さんどう思いますか。元に戻ったっていうふうにはなりたくないと思うでしょ。つまりですね、これ書いてないことは、このバトンを私たちが受け取ったということです。あなたはどうしますか。私たちが託されたんです。その続きを私たちに神は委ねられた、ね、そもそもね、神様はよくね、こんなような用いられたと思うんですよね。えもし私が神だったら用いないと思いますね。でもその理由を探るとき、ヨナは正確に神の言葉をね、伝えたということは伝えました。そして自分に正直だったんですよ。正直に神様に向かっていた。神はね、神様に向かう人をことさら愛されます。ペテロもそうですよね。だから皆さん、神様にね、反抗心持っても OK です、ね、神様に向かいましょう、ね、もうここまでヨナがね、やったんですから、まあいい見本かどうかは知りませんが、ね、私も本当に神に向かう一週間になりたい。また神に向かうこの人生でありたいと思います。そしてそこで本当に作り変え続けていただいて、神の御心を行っていく、このバトンを受け取ったものとして、祝福の人生を、喜びと希望しかない人生を歩んでいきたいと願います。祈りましょう。天の父なる神様、今日このようにしてあなたはヨナ書今日で終わりましたが、本当に私たちもヨナだということを教えられました。そして私たちにとってのニネベはまだ福音を聞いたことのない人々です。どうかその人々に届いていけますように、私は本当にあなたの大きな大きな愛で愛されていることを本当に日々もっともっと体感実感させていただけますようにお願いいたします。感謝し、イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。